けの企業の話。
皆さんこんにちは。税理士の佐藤敦子です。
武田純子です。
このポッドキャストでは企業の数字や実態など現場の声を踏まえながら優しく解説をしていきます。今日もよろしくお願いいたします。前回は経費の話が中心でしたね。
はい。
ダメですよ。
はい、はい、いろいろと反省します。
常識の範疇で。
そうですね、まあ、詳しいことは先週分を聞いていただくとして、はい、
そうですね。
はい、まあ、じゃあ今回はちょっと経費に関わる売上、
そうですね、売上のお話しましょう。
はい、まあ、売上っていろいろあるんですけど、まあ、青色申告の話でずっと来てるんで、そこをベースに個人事業主で確定申告をするという前提で売上という話につなげたいのですが、例えばこう毎月毎月サーバーの管理費で5万円もらってますって、これも売上ですよね。
そうですね。
でも確定申告で例えば自分が派遣社員で派遣で行ってますと、毎月25万円もらってますと、これは青色申告ですか？
派遣ですよね。
はい、
まあ、そこ雇用形態によるんですけども、
はい、
給与所得になるものでしょうね。
あ、だと青色申告はできないわけですか？
できないですね。
あ、開業届出してもちょんってやられる
というか、あくまでも、はい、あ、そうだそうだ、この話しないといけないですね。はい、個人っていうのは収入の種類によって所得っていうのを分けるんですよ、まず。
はい、
例えばお給料だったら給与所得って言いますし、
はい、
事業用のものだったら事業所得ってなりますし、
はい、
例えばそうですね、株を売ったなんていうのは譲渡所得って言ったり、
はい、
全部で10種類あるんですけど、その他にもいろいろ不動産所得とかっていう、
は
い、
ああ、じゃあその所得ごとに申告書を分けて書いて、まあ、項目が分かれてると
思うんですけど、項目が分かれてるんです。最終的にはまとめるんですけども、
はい、
例えば事業所得の売上から経費を引いて事業所得が分かります。
はい、
例えば不動産だったら不動産の収入から、いや、まあ、売上ですね、売上から経費引いて不動産所得が分かりますと、
はい、
っていう感じでこう分けて計算する。それを全部合わせて今年の所得だねと。
ああ、なるほどなるほど。あ、じゃあもういろんな種類の所得のその区分けは確定申告のなんかそのパンフレットみたいな分厚いやつ前見たことがあるんですけど、あれに書いてあると。
そうです。
あ、でそれのどれに当たるかっていうので書いていけばいいということですね。
そういうことですね。
あ、だと派遣の方は給与所得だから毎月月固定でもらってるけれども、これは青申対象ではないと、事業所得じゃないから。
そういうことです。
ということ。ああ、はい、でもそのサーバーを管理して毎月5万円もらってるのは事業所得で上げても大丈夫なんですか？
事業所得でしょうね、それは。
ですよね。きっとそう、まあ、ちょっと怪しいか、まあ、毎月固定なんで、あれなんですけど。
固定か固定じゃないかっていう区分けじゃないので、その収入の種類なんですよね。
ああ、なるほど。
はい。
だと、まあ、例えばその固定じゃなくても、給料でドカーンともらうようなものは、例えば、毎週、チャリーン、チャリーンと2万円ぐらいずつもらってる。で、それは、例えば5時から8時まで行ってバイトですよね。アルバイトみたいな方は、それは給与所得。
そうですね。
でも自宅でこう仕事をしていて、例えばその毎月出版会社があってイラストを描きますと。で、このイラスト代2万円です。納品しましたっていうのは事業所得になると。なるほど。結構そこわからないことがいっぱいあるんですけど。
ああ、なるほど。そういうことなんですね。
はい。はい。
まあ、でもそうですね、派遣っていう形態ができて、でそれに限りなく近い契約を結んで事業所得っていうケースもありますからね。
ああ、
ちょっとそれいいか悪いかちょっと別問題として。
そうですよね、うん、あ、そうか、請け負いで派遣みたいな形で毎月事務所に行って仕事をしてると、それは事業所得になるかもしれないっていうことですよね。
そうですね、業務委託だったら事業所得ですね、労働契約が生じてなければ。
そこにやっぱり契約内容のなんか違反があるわけですね。
そうですね。
あるなしみたいな。
はい。
おお、そうですよね。まあ、9時5時でこの机で働くっていう契約をしてたら、それはやっぱ給与所得に入っちゃう感じですかね。
そうですね。
例えばこの事務をあなたが請け負うっていう請け負い契約をしてて、場所の規定とか時間の規定が書いてなかったら、それは、まあ、事業所得と請け負い契約だから。
そうですね。いつかそんな話しましたね。
そうですね、なんか思い出してきました、
はいはい、
ちょっと頭の中がもやもやしてますが、やっぱりそこら辺のなんか区分けって何を見ていいかわからないんですよ。はい。
まあ、お給料であれば給与所得の源泉徴収票 はい、基本的にはもらえますよね。
あ、なんかこのぐらいの紙がピラッと。
そうです、
はい、今ぐらいの時期に。
そうです、あの A4 の紙を横にして四つ切りぐらいにして、
は
い、
あ、してる。そうですね、このちっちゃい感じの紙が、はい、そこになんかよくわからない謎の数字が書いてありますけど
見れるようにしましょうね、自分のことですから。
あ、はい、あ、あれはじゃあその会社から去年もらった給料の合計と、あと多分源泉徴収なので給料転引きされてるわけですよね、税金が、はい、その転引きされた税金の合計がなんか書いてあったような気がします。
そうです、そうです、
はい、はい、これが分かれば OK と。
うん、そうです、そうです。
あ、分かります、
まあ、その1枚があれば OK。
OK ですね、
はい、
まあ、なくても自分で計算できると。
ただ基本もらえますから大丈夫です。
ああ、はい、わかりました。じゃあそれをもらってそのなんか給与所得のところにちょこちょこっと書いて、でまあかかった経費で交通費とかをもらってなかったらそういうのもちょこちょこっと合計で書いて。
ん？
あ、ダメですか？ダメですよね。あのきっと定期代とかは入ってますよね。
定期代は、まあ、定期代自体はあの非課税所得なのでもともと入ってないんですよ。
あ、そうなんですか。
あれですよね、通勤のためのですよね、会社員の方の、はい、うん、はい、そうです、そうです。
あれは入れないんですか。
入ってないんです。入れないというよりは
入ってないんですね、
はい、
え今非常に混乱が生じてる気がするんですけど。
そうですね、
はい
まあ、とにかくちょっと話をこう強引にまとめますと、
はい、
まあ、お給料の場合はあの源泉徴収票を見ればちゃんと分かるよなっていうので大丈夫です。
はい、
はい
はい、あ、じゃあそういう経費は書かなくても OK と。
そうです、そうです、
はい、
はい、特例があるんですけれども、ちょっとごく稀なケースなので、ちょっと割愛させていただきます。
はい、あ、はい。まあ、それはなんか発表されたり、書いてあるところを見ながら、ふむふむと言って計算すると。
そうです。
各人。
はい。
はい。で、まあ、とりあえず、給与所得の場合は、お給料があります。
はい。
で、その源泉徴収票がありますと。その源泉徴収票を見ながら、お給料と払った税金を書いて、で、もう払ってるわけですから、払いすぎてる分を戻す。手続き、
そういうことになりますね。
ですよね、
はい、
あ、他にも給与所得の他にも自分で何かやっていて、例えば週末企業をやっていますとか、そういうので事業所得がまあちょっとヤフオクで何か売っちゃって100万円ぐらい売り上げが立っちゃいました、やばいこれはさすがに隠せないぞってなった時に
攻めますね
あ、まあまあちょっと聞きたいところではありますのでまあそれもちょっとこう事業所得のところにこっそり書くわけですよね。
まあそうですね、はい、あのそれ書かないとみたいな
ですよね、
はい、
まあ、でその売上と、まあ、洋服の代金とかその送料であったりとか経費、ちょっと倉庫のために買った棚がありますとか、切って買いましたとか、そういうのもちょろちょろと書きますと、
はい、
計算して書きました。でこれの税金の合算を確定申告書に書いて持っていけばいいんですよね。
そういうことです。
あ、
はい、概要としてはそれで
できました。
できます。そういうことになりますね。
はい、
ただそれぞれの計算の方法として、例えば今のヤフオクの話であれば帳簿をつけたりとか、
はい、
っていうものが発生するということですね。
あった方がいいですよね、きっと。
そうですね。
はい、でないとあの何かあった時に。こう万歳ってしたところで何もいいことは起こらない気がするんですけど。
そうですね。
はい。そう考えると、まあ、例えば、なんか週末企業でちょっぴりお小遣いを稼ぎましたとか、そういうのも一応ちゃんと申告しておくと、税務署としてはふむふむちゃんとやっているなと。
そうですね。
信用がついたりしますか？
まあ、そういうのもあるでしょうね。ただしなんですけども、はい、給与所得の方は特例があって、
はい、
所得が、その他の所得が20万超えなければ、年間ですね。
はい、
年間20万超えなければ、もう年末調整でいいですよっていう規定があります。
あ、じゃあその、例えばヤフオクで5000円ちょっと儲けちゃったっていうのは上げなくていいと。
そうです。
そこは優しいです。
まあそこまで見切れないよっていう部分もあると思いますけどね。
そうですよね。税務署の方も人数限られてますからね。
はい。
なるほど。あんまり額が大きくなければ、ちょっとお小遣いを稼いでも、まあ大丈夫ですよというのは、まあ法律で決まってました。
そうです。20万ね。
はい、20万ぐらいです。
はい。
まあ月1万か2万ぐらいな。
もう本当にお小遣いですね。そう考えると、
ね。はい。まあちょっとお食事って終わりかな、みたいな。
そうです。
ところですね。なるほどです。
はい。
そう、まあ結構ね、最近、こう自分の仕事の他に仕事2つ3つ持たれてる方いると思うんで。で、その他にも例えばマンションオーナーでしたとか。
はい。
家賃収入はって言ったら、それはどこに、
もうそれも一緒に全部まとめて申告なので。
ああ、だとその不動産の所得もそこにこう家賃でいくら発生してと。例えばこのお家を貸すために畳を買いました。 何万しましたっていうのもちゃんとこう書くわけ。
そうです。
なるほど。でもそういうのってなかなか教えていただけないですよね。
そうですね、まあ、もちろん税務署の方であの受付してますけどね、はい、相談業務今多分大変なことになってる時期じゃないかなと思いますけども
、はい、そうですよね、相談窓口で教えてはいただけると。
そうですね、
ただし何時間か並ぶみたいな
かもしれないですね、場合によってはね、
はい、まあ、そこはちょっと時間を余裕見ながらちょっと相談に行くとして、ぶっちゃけなんですけれども、はい、例えばその週末企業で儲けたやつをこれバレませんか？
あー言っちゃった言っちゃったよ武田さん、
はい、やっちゃいました。どうなんでしょうね、
どうなんでしょうねどうなんでしょうねって言うでしょ、
ね、あーやっぱりいやでもやっぱちゃんとやった方がいいですよね。
やった方がいいですよ
もちろん
そんな後々やっぱりありますよ。例えば、はい、数年前に FX っていうの、はい、知ってます？
はい、知ってます。
あの出始めた頃とかっていうのは、はい、皆さん全然申告しなかったんですよね。
あ、そうなんですか。
申告してないっていうのを税務署も分かっていて、
はい、
もう徹底的に無申告だからっていうことで税務調査が入ったりとか。
ああ、そうなんですね。やっぱネット怖いですね。
そうなんですよ。
全部履歴出てますからね。
そうですね。
はい。だってヤフオクでちょろちょろやってたのも、あ、この人申告してないなって分かっちゃうかもしれないわ
け。そうですね。
やっぱちゃんと、あの、税金は払いましょうという。
そうですね。
ですよね。
はい。
分かりました。いやもうあのもっともっと聞きたいことはいっぱいあるんですけど、そろそろお時間になってしまいましたので、じゃあちょっと続きは次週ということで、
はい、
敦子先生今週もありがとうございました。
ありがとうございました。